サソリとカスプの衛星ラジオ。
何件か質問が来てて、
はい、
はいはい、
あーさんに、まあ、一つ私友達からなんだけど、
うん、
はい、最近のブームなので、体毛について相沢さんがどのように感じるのか、考えているのかをお聞きしたいです。
女の子の
体毛、
うん、女の子のタイプ、
男でも男の子でもいいんじゃないのかな。
どう考えてるか、
まあ、女の子にしようじゃ、うん、
女の子に関して言うならば、その最近はツルツルが主流なのだよね、
うん、それはさ、そのどこまでのタイム、
手足とかその背中とかさ、みんな頑張ってこう剃ってたりとか永久脱毛したりするじゃない、
うん、
あれが主流なんだよね、
うん、
あれは別に嫌いじゃない人もいるっていうことがもっと分かってほしいなとは思うけどね。
あー、ツルツルじゃなくてもいいよっていう人が
いいんじゃないかなと思う。
うん、
そのコンプレックス持っちゃうのは分かるんだけど、それって、うん、その例えば美容界の広告戦略を元にされてたりとかする概念だったりするわけじゃん。
それだけそこにお金使ってくれるかとかね。
そうそうそうそう。別になんか毛は生えるのは当たり前なので、
うん、
基本的には、
うん、
だからそこに対して嫌悪感持つこともないんじゃないかなって俺は思うんだけど、
うん、
うん、
でもなんか私さ、フランスとかのさ、あのパリでさ、あの庭とかがめちゃめちゃ整備されてるじゃん、
うん、
に自然を抗って人工的なものが美であるみたいな思想、
うん、
めっちゃわかるって思っちゃうんだよね自分が。
だから、
そうだから、その毛を剃ったりとかして自分化粧とかは人工的に作り上げる美みたいなのにすごい自分が憧れが、うん、
あ、はいはいはい、
うん、
そこに行くのは全然悪いことじゃないと思うんだけど、俺。
そう。
なんか例えば盆栽もそうじゃない？
うん。
盆栽も、例えば30年、40年、2世代、3世代かけて1個作るわけよ。
うん。
それもまあ、一つのね、整備というか、感覚もあって、それを発想にするのは全然俺悪いことじゃないと思うんだけど、なんか、その毛が、あるからダメだとかっていうことでもない。
ね、てかなんでさ、毛ってさ汚いって思うんだろうね。なんか私今髪の毛すごい長いんだけどね、なんかお風呂場とかで詰まってる毛とかマジ無理なんだよね。
それはだからあれだよね、例えばさ、雑菌が繁殖しやすいとかあるんでしょ、毛って。そういうところから生理的に来てんじゃないの。
あ、そうだ、だからそういうことね。だからやっぱそれはまあもうゴミになってしまった毛だから体毛ではないのか。
うん、
うん、でも毛深い、どうなんだろうな。自分が結構その幼少期、
うん、
その毛が生えてるコンプレックスめっちゃあって、
私もめっちゃあったな。
ねえ、
あっ、なんかプールの時とかさ、
うん、
もうめっちゃ中学生とかでも剃ってたもん。
ねえ、私も中学生の時点で脱毛してた。
あ、そうなんだ。
うん、すぐ脱毛したね、中2くらいで多分。
うん、
やっぱ自分の体の変化におののくんじゃないの。
なのかな、
わからんけど。体毛はだから根本的に あろうがなかろうがそんなに気にならない。ただ撮って見せる場合あるじゃない、
写
真に撮って、写真撮って見せる場合は
思った毛を
一般手足とかもよ含めて、うん、そういう時は一般的に嫌がれるだろうなっていう、
うん、
感覚があって、それの被害が女の子に行くのが
嫌で
嫌なので あのそんなにその毛に対して誇張した写真は見せるつもりはないけど、
うん、
うん、別にそのあえて隠そうとかってことはあんまし思わないかな。
確かに
どっちでもいいんじゃないかなっていう感じ。
でもその毛が生えてる腕とかボーボーに生えてる写真を見て、
うん、
やっぱ汚いって思う人が、うん、まあ結構いるっている
だろうね、うん、いると思うよ。
それって私ギリシャ彫刻から来てると思うわ。
ああ
。
な
るほど。なんかこの完璧である美みたいな。
はいはいはいはい、
はい。がそのもうツルツル白くてツルツル。
うん。
がもう固定が人間の固定概念であるそのギリシャ彫刻、あのコントラポストが取れ、うん、身長の取れた綺麗な構図で完璧な美みたいなをみんなそれを、ま、多分無意識のうちに定義してて、
あ
それにめちゃめちゃ抗うのがやっぱ毛っていう存在だから、
なんかあの幼児、まあ、ちっちゃい子はまあ体毛ほとんどないじゃない、
うん、
あの生まれたばっかりとか、
うん、
そこがやっぱなんか美しいと思うんじゃないの、
うん、でも私も結構毛ない人好き派かな、
人でもどちらでもいいな、これでも変な話、
あんま、え、でもさ、なんかここの毛が好きとかある？
ああ、ここの毛が好き。
ここ萌えポイントだわーみたいな。
あ、なんかあのすごい体をきれいにしてて、あの服とかきれいで、
うん、
おしゃれで、お化粧とかバッチリしてるのに、なんか知んないけど首のほくろから一本毛が生えたりする女の子。完璧ってないんだなーって思ってちょっとワクワクする。
確かに
面白い
受験感が。確かにそれワクワクするね。
うん、
抜きたくなっちゃうそういうのすぐ、
うん、そういうぐらいかな。
でもロンドンだとやっぱりなんかこうそのなんで毛を女の人は剃らなきゃいけないんだみたいなアンチみたいなのが結構まあ、最近、まあ、4、5年かな、うん、多分ブームで、
うん、
ひげとか生やしたりとか、
あ
シャレにしたりとかね、
そうだよね、
そうがあって、
うん、
まあなんかそういう毛に対してツルツルじゃないといけないみたいなのが、
うん、
なんだろう、固定概念としてめちゃめちゃ強まってるのはアジア圏なのかなって、
うん、ああ今ね、
うん、すごいあるよね。だってもうどこ行っても電車でもさ、なんか
電車の広告やばいよね。
やばいよね。
そうなんだ。
うん、まあ、だってさ、4個に1個脱毛じゃん。
本当？
何歳？5割、5割
脱毛。へえ、そうなんだ。
うん、すごいよね。いろんな会社がもう、
そう
ね。ご存知？英会話か脱毛だよね。
英会話
かな、英会話はちょっとやりてえな、でもな。
めっちゃ広告に惑わされてる。
でも毛に関してはそんなにあの、うん、どちらでもいいかな。毛、私はその例えば脇毛を生やしてる姿を出したいのよっていう女の子がいたらそれを出すし、
うん、うん、ねえ、
脇毛カバーリングしてる女の子の写真集とかあったかな。
ね、あったよね。名前忘れた。
あるね、あったね。なんかそんなの見たな。
うん。
うん。
ね、その下の毛とかもさ、生えてる方がいいとか生えてない方がいいとかさ、
うん。
その年々でよってさ、変わる？
あ、変わってるっぽいね。
変わってるっぽいね。
あ、なんかあの。前付き合った女の子がパーフェクトになくて、
うん、
完全になくて、うわこれすごいなみたいな感じあったけど、
うん、
なんかちょっとするとなんか毛もいいなみたいな感じになってくる、
うん、あ懐かしく思うみたいな、
そうそうそうそう、これがマストだとかっていう感じではないよね、
うん、うん、剃ったり生やしたりできるのが毛の良さだよね。
そうじゃない、それでいいんじゃないの
すごいまとまったわ今
ファッションの一部として、
ね、
なんか例えばさ毛を剃って2日3日するとチクチクするじゃない、
うん、
あの例えば肌を合わせてても女の子と、
うん、
あのチクチクしてる時になんかそのなんか生命としてのあれを感じたりとかもするし
毛の生えとして
生命生えてるわみたいな、うん、生えてきてるわみたいな生きてるなみたいな
ジャリジャリを感じることによって俺生きてるわ、
そうそうそう、
そういった意味でやっぱり永久脱毛って死なせるよね、
うん
うん、
あれ本当に永久なのあれ、
永久、ほぼ永久、私腕とすね、うん、足下、
うんうんうん、
全然生えてこない、
永久なんだ、
永久、たまに2本くらい生えるけど
たまにねああ永久なんだ、まあ、まあ、まあ永久は永久でいいよね別にね、うん、
腕とか足とか逆になんで剃ったんだろうと思う。下の毛とかってさ、うん、これ普通に機能的な問題で、うん、清潔感を保つためにない方がいいなって思ったりする瞬間あるんだよね。
ごめん、何か、うん、何かを保つために
清潔感、
あ、清潔感、あ、
衛生的に、
うん、
うん、
でも俺思うんだけど、
うん、
本当に衛生的に必要だったら、
うん、
体からないんじゃないかなと思うんだよね。すでに。
確かに。
どうなんだろうね。
どうなんだろう。
でもなんか毛があってなく、
だからね、
毛がなくて、うん、あ、でも毛じらみは映んないね。
うん。でも脇毛って逆になんで生えてるの？
脇毛ってあれでしょ、なんかフェロモン拡散でしょ、
え、そうなの、
あ、なんかそんなの聞いたことがあるような気がする、
え、別になんかプロテクトとかじゃなくて、なんか頭の毛とかはさ、もう外守るためにあるじゃん、うんうん、
でもほら、なくなってくじゃん、男は
確かに
世に、あの、野に出て、ね、狩りをしなきゃいけない敵がいっぱいいる男たちの毛がなくなっていくっていうのはどういうことなの？
ああ、確かに。
ね。
ね。なんかね、ストラビーを なさなくなっちゃったのかな。でも脇毛とかもそうだもんな。
脇毛はでもそんなようなこと聞いたことはあるよ。
脇毛はフェロモンの役割なの？
あ、でもそれ、そしたら下の毛もそうかもしれないね。
ね、そうかもしれないね。だからやっぱエロスとか感じるのかな、毛に。
うん、そうだね。
うん。
うん。いずれにせよ、なんかどっちでもいい感じは、あるかな。
うん、
まあまあ、なくしてたら、生やせよとは思わないし。
うん。
生やしてたら、それよとも思わないからな。
うん。あれだね。楽しむ。生やしたり、毛は、だから体毛は、あれだね、生やしたり、
うん、
あ、剃ったり生やしたりできることが良さである、
うん、そうね、それでいいんじゃないの、
はい、まとまりました
まとまりました、
はい、次の質問は、
あ、そっか、これ質問だったんだ、
そう、
そう
か、たくさん女の子に会ってどのようなことを感じますか、また印象に残っている撮影現場などがあれば知りたいです、
どのようなことを感じますかって、でも結構さっき言ったよね、
言ったかな、
うんうんうん、
さっき割と話してね、
はい、あって、
どのようなことが印象に残ってますか、
まあなんかたくさん女の子に会ってどんなことを感じますか、
あ、まあ要は女は強いなって思う、
うーん、
やっぱりそこに行き着くの、
そうですね、だから あの自己表現をすることに対しての貪欲さは、うん、女の子とてて思う。
なるほどな、
うん、
なんかさ、この人やっぱまあなんかいろんな人に会うわけじゃん、
うん、
で、まあそのまあ、年齢層とかも、まあ、そんなに、うん、あでもどうなんだろう、結構幅があるのかな。
撮ってる子はでもやっぱね22歳前後が多いかもしれない。
そうなんだ。その時が自己なんかなんだろう、認識欲求みたいなのが結構強いから、
ね、あるかもしれないね。強いのかもしれないね、もしかしたらね。
そういう時の女の子扱うの大変じゃない？
そう？
え、わかんない。
あのね、多分女の子扱う感じじゃないよね。
おー、
俺ユミ扱ってる感じする？
しないよ。なんかそこでもなんか、あ、なんだろう、でも他の男の人となんか違うのはなんか、まあ年が離れてるっていうのもあるけど、うん、なんかこう育ててもらってる感がある
育ててる感じも別にないんだけどね。なんだろうね、
なんか
まあ本当だから自由に言ってくださいって感じ。
うん、なんかね、うん、こうなんか教育っていう感じじゃないんだよね。
あ、
教育っていう育て方じゃなくて、なんか卵
人のおじさん的な。
そうそうそう、卵を育ててる。
卵っち。あ、それはでもちょっとあるかもしれない。あの、うん、卵っちというか、時間経過。時間経過の変化に対して、
うん、
あの割と自分の中で敏感に記録してるつもりなんで、
うん、
それをだから提示するわけじゃない、俺が。
うん、
女の子に対して。
うん、
それでそう感じるんじゃない？
うん、だと思う。なんかさ、
で、
なんか、あ、今日元気そうじゃんみたいな一言からある、うん、なんか前回はちょっと元気なかったけど、うん、今日そうだねみたいな意味含むじゃん。
うんうんうん
うん。が、もうその一言からなんかこうなんだろうな、たまごっち感があるかな。
なるほどね。
うん。
うん、
だからまあさっきの話じゃないけど、その記録なので、
うん、
俺のそのフィルターはどうでもよかったりするんだよね。
うん、
で記録していくと自分の姿がほぼ 100% に近い状態で生で見れる感じが多分するんだと思うんだよね、うん、
あ、それ
私今日こうだった、うん、前回こうだった、
うん、
で、あ、じゃあ次回はこうしようとか考えるじゃない。
確かに、
うん、で、あの例えばなんだろう、不機嫌な顔は見せないようにしようとか、
うん、
うん、例えばだけどね。
でも扱う、扱うっていうか会ってみてめっちゃ取りにくいなみたいな思う。
あ、取りにくいのは、うん、バシッと決めてくる人。
あ、そうなんだ、私じゃん、うん、
え、ユミそうかな
私じゃん。え、違うの。
バシッと決めてる感じはあるけど、でもなんか俺途中途中撮ってるじゃん。
確かに途中で気抜けちゃうからね、うん、
そうそうそう、うん、だからそれをずっとそのまま行っちゃうと結局なんか何も残らないみたいな場合もあるよ。
何だったっけ質問。あ、で、印象に残ってる現場？
印象に残ってる現場、印象に残ってる現場、
分かんないけど、おしっこ漏らしたとか。
おしっこ漏らしたはないね。印象に残ってる現場ってどういう話が面白いんだろうな。ど
ういう話？なんか、この子めっちゃ印象的だったとかでもいいかも。
この子めっちゃ印象的だったは、
うん、
連絡してきて俺に写真撮りましょうっつって連絡 って言って、うん、撮ってくださいじゃなくて撮りましょうってなって
撮りましょう。
それで会って撮られるっていう感じでもなく、
うん、
ただただ俺と一緒に時間を過ごして行って帰ってったんだけど、
うん、
その子の写真は全部良かったっていうのはある。
へえ、
うん、
なるほどね。
はい、
その人も写真撮る、うん、
その人は写真撮る人じゃない。
あ、じゃなく撮りましょうって言って、
うん、
へえ、面白いね。
そう、
うん、だからなんかこう撮ってくださいって受け身じゃなくて、
うん、
自分もプレイヤーであるっていう。
そうそう、だから、
だからね、
なんか感覚的に分かってたのかもしれないね。
うん、
うん、全然その子のアカウント見に行ったけど、
うん、
自分の姿も全然映ってなくて、
へ
え、
で他の人に撮られてるわけでもなく、
うん、不思議。
判断材料も特になかったんだけど、
うん、
なんとなく面白くて行ってみたら魅力的で、
へえ、
だいたい毎回撮って何撮ってもいいなみたいな。
それもインスタで会った人？
インスタで声かけてきてくれた。
あ、向こうから。
向こうから。
すごいね。
うん、それはなんかまあ面白かったな。
うん、
やっぱ撮ってくださいみたいな人は結構いる。
結構まあ いますけどね。
うん、
でも最近ないかな。
あ、ないんだ。
最近はなんかやっぱ数の論理がないから。
そっか、やっぱ有名な人の権力に乗りたいっていう女の子たちやっぱいるもんね。
そうそうそうそう。
うん、
なるほど。
ないですね。だから思い出深い現場。
まあなんかそれでいいんじゃないんですか。それでいいんじゃないですか。
そうだね。ぶつけてくる感じの人、うん、いいかな、うん、私生きてるっていう感じがするというか、そういう人は撮ってて楽しいかな。それが感じやすい感じ。
さんがさ、結構選んでるっていうか、こうモデルにしてる人たちってさ、
うん、
なんかこう一癖あるよね、やっぱり。
あ、やっぱり自立しているかな、みんな。
うん、
もしくはしようとしている感じ。
うん、ちょっとどっちにも当てはまんなくて笑うんだけど。
え、ユミ？自立してんじゃん。
まあ、し始めたかな。
いやでもその種というかがある人。
うん。
うん、
他人に依存しない人。
エミリちゃんダメじゃん。
ダメだね。
エミリちゃんめっちゃ強依存派だもんね。
かわいい。
かわいいよね。もエミリちゃんのなんかちょっと話すと余談またそれちゃうけどね、この間彼氏の話がやばかったからな。
エミリちゃんの話。
どれだ。
え、実家行ってたの気づか
ない。ああ、それね。
なんか実家帰ってて、エミリちゃんが
正月に、
うん、
でしばらく彼氏と連絡取ってたけど、
うん、
今から東京帰るみたいな感じで送ったら、あ、実家戻ってたんだ、
あ
みたいに。
そう、
向こうが全然エミリちゃんに興味ないっていう。
ああ、なるほど。
え、てか結局それでどうなったの。
結局なんかスタンプ返してくるみたいな、なんか忙しいのかなって思ってあんま連絡は取らないようにしてたけど、
お
なんか大丈夫みたいな、忙しいみたいな。20日が誕生日で彼の、
うん、
1月20日で、1月20日忙しいって聞いたら、頑張って開けるってきた。
お
あれ、今日じゃないの、明日。
明日
か。
じゃあ お土産とプレゼントね。
お土産はね、うん、お土産自分で使っちゃった。土産はやらんのやつ。
そうね、あの思いやりのないやつに土産はやらんって言って。
いや、いいんじゃない。
誕生日プレゼントは買った、ちゃんと。
い
や、もらったから返さなきゃと思って。
あ、もらったんだね。
うん。
うん、俺、女の子にプレゼントあげる習慣がないんだよな。
あ、そうなんだ。
そう。もらうのも嫌なんだけど。
へえ。
なんか苦手なの。
そうなの。
プレゼントって。あげるのも。もらうのも。
なんかそれは多分なんだろうな、あの リスクがあるじゃないけどさ、
うん、
反応が顕著に出るじゃん、
うん、
それを
そう、
自分に価値と全く関係ないところで自分に判断されるじゃん、
うんうんうんうん、
ね、
そう、
それ確かに嫌だな。
そうだね、
私はこうね、物をあげるの意外と苦手かな。
ああ、苦手。すごい難しい、う
ん、ね。よく知っててもさ、
うん、
この人のことを、
うん、
これ好きだろうなって分かっててあげて、うん、わあ好きっていう、それ欲しかったやつってやつを反応見たとしても、
うん、
つまんないじゃん。
うん、そうね。そうなのよ。
っていうなんか変なエンターテインメント性求めちゃうから。
ああ、そうなのよ。だからなんかあの、はい、あ、じゃああなたのためにこんなプレゼントを私用意しましたっていう顔でもらって、うわ、俺どういう顔したらいいんだろうって嬉しいけど、嬉しいけどなんか。喜び方が大事だみたいな。
元気になっちゃうんだ。
そうそうそう。
どうやったら、あ、もうだから本当に物よりも彼女優先だよね、それ。
うん。
うん。
そう。一応そうなんだけど。だから俺にはプレゼント いらないからねって言う。
うん。なるほどね。
いつも。
でもあげちゃうよね。
なんか。ちょいちょいあげる
よね、うん、そのさ、ゆりちゃんの彼氏のプレゼントはさ、何
なんだ、うん、なんか私がなんか財布欲しいってずっと言ってて、
うん、
別になんか買って欲しいか言ってるわけじゃなくて、なんか最近次財布新しくしたくてこのブランドのこれにしようと思ってるんだよみたいな話をしてて、
うん、
そしたらそれが来た。
おお、
さっきの現象じゃん、私の。
そうそうそう。
え、でもそれはやっぱりも嬉しい。
うん、普通に嬉しかったけど、なんだ、でもやっぱなんかさ、返さなきゃって思っちゃうじゃん。
プレッシャーね。確かに財布って結構お値段するもんね。
うん、そうよね。私も同じぐらいの値段のプレゼント今回用意して、で、これでなんかこう、怖い子みたいに。
なるわけだね。
なるほどな。
難しいな、プレゼント。
え、でも最近もらったプレゼントっていうか、なんかプレゼントサプライズみたいなので。で、ね、うん、今、いい感じの人がいて、
うん、
この人がイギリスに住んでるんだけど、
うん、
で、この日本のなんだ、あの物が欲しいから Amazon でちょっとオーダーして、
うん、
あの私の家に届けて、私がそれをイギリスに飛行機に持ってくっていう。
ああ、
それは普通にお米のタッパ
あるじゃん。お米ビーツ。
そうそう、あのお米が1膳じゃない1個、あの、うん、なんていうの、一食分ずつさ、冷凍できる丸いさ、うん、カップみたいなのじゃん。
ああ、保存用のやつね。
保存のやつ、タッパー。そう。うん、と、なんだったっけ、まだ届いて、
うん、
届くって言われてて、うん、分かったみたいな感じで言って開けたら、なんとカエルの首枕なんていうの、
ああ
るクッション、飛行機の中とかで使うやつ、
あ
届いて、最初間違いだと思って今そう間違ってるってでもカエルだって分かった瞬間に、私カエルすごい好きなんだけど、
好きだもんね、
そうえって思って、それはなんかプレゼントもらって、ね、すごい嬉しかった。
なるほど、
うん、
粋だね。
粋だよね。
え、それ日本人なの？
日本人、うん、そう、いいよね、
うん、
なるほどね。
そう、最初ちょっとびっくりしたけど。
プレゼントあげるの上手い人とかいるよね。
いるよね、なんか。
あ、いるいる、すごいなって思う。
うん。そう。できないな。なんか変にこだわっちゃう。だから重い多分。
うん。
なんか誕生日、それ元彼だけど、元彼の二十歳の誕生日とかは。写真アルバム、うん、2人の思い出アルバムみたいなのめっちゃ作って
あ、でもそういうのいいじゃない。
イラストとかめっちゃ詰めて、ね、なんか写真とかになんかコメントとかめっちゃ思い出だったりとか全部書いて、
すごい。
そう、
あ、それはいいね。そういうのはいいね。
わかんない、今思うと自分で恐怖だなって思うけどね。
でもなんかあのいいんじゃない、その世代としても。
まあね、
わかるからね、うん、俺なんかプレゼントってわけじゃないけど、うん、結構ほぼ毎日空の写真を撮っててフィルムで、
うん、
日付が入ってるんだけど、その日付、あの、そのある女の子の誕生日の空をプリントしてあげる習慣が結構
ある、うん、あ、素敵
素敵じゃん。
例えば2年前とか3年前とか、だいたい出てくるのよ、365日。
うん、すごい。
それをなんか、ただ重くないじゃん。
確かに。全然重くないし、なんか嬉しいよね。去年と今年の自分の誕生日の空が見れるっていう。
うんうん。
そう、それを俺が撮った、
うん、
あの、うん、
いいよ。
思って撮ったわけじゃないけど、こういう日があったっていうこと。
確かに、
うん、
それも誕生日プレゼントでいいじゃん、テンプレで。
そうそうそうでももうここで行っちゃったんで、
うん、確かに
行っちゃった
行っちゃった。違うものにしなきゃ、飛行機雲とかにしていけばいいんじゃないかなめっちゃ探すの飛行機雲。
そうね、
で最後の質問というか、
はい、
あの韓国人の私の友達がいて、でその人から楽しく生きるにはどうすればいいですか
おお
結構美大生には、
うん、
若いんでしょ。
厳しいんですよ。
若いよね。
23とか。
そうだよね。若い時って楽しくない。俺若い時あんま楽しくなかったんだよね。
ねえ。
もちろん笑うことはあったけど、うん、今思えば辛いことがいっぱいあって、
うん、
それはなんかあの自分の考えと世論と違うとか周りと違うとか、
うん、
そんなことで自分を責めたりするじゃない。
うん、
そういうことの毎日で、今思えば面白くなかったわけ。
なるほどね。
うん。だから多分若い時って多分楽しくないんじゃないかなって思って事故に向かってる人は、自分と向き合ってる人は、特に。
なるほど。それがじゃあ払拭された瞬間みたいなのって。
ああ、結局、どうも変わんないんだなというか、
うん、
多分周りから見た目っていうのは何も、うん、自分がどう言おうが、
うん、
提示しようが、
うん、
俺をただの変態のおっさんだと思う人はそうやって思うわけじゃない、
うん、
だからそこのイメージを別に無理に変える必要もなくて、
うん、
結局自分は自分であると、
うん、
いうことをなんか30代 前後ぐらいでなんとなくこうそういうのは徐々に固まってくるんだけど、
うん
うん、そうなってくるとだいぶ楽になる。
それはさ、なんかさ、仕事が安定して将来が安定するから、
うん、
なんかその変な不安感が抜けるとかでもなく、
あ、だからそういうのも一つの要因としてあると思うよ、
うん
うん、
もう不安でいっぱいだよね。
不安でいっぱいだよね、若い時はね。
なんか自分のことばっかり考えてる、
ね、
いやもちろんそうよね、うん、
もう一生こうなんじゃないかって思って、
うん、
不安みたいのは多分残るとは思うんだけど、そこを言ってるよりもなんか結局前に進んだ方がいいなみたいな感じ。
前は進もうとしてるよね。
うん、
あ、進もうとしてるのも分かるんだけど、なんかその不安
なんか多分それはきっと今自分の今の私の立場が、まあ、学生っていうすごいチューブラリンなところからなんか人生楽しめないというか、
うんうんうん、
なんだろう、その、まあ、自由じゃないからなのかなと。
あれ、エミリーちゃん
学生卒業してある程度自由だし、今何もなんかちゃんと働いてないからすごい自由だけど、うん、その何にも属してない怖さみたいなのはある。
あ、
自分の居場所はどこだろうみたいな。
自分の居場所ね、
うん、
自分の居場所めっちゃ考えたな俺も若い頃。
そうなんだ。
でも居場所ってないよね。
結局
ない。すごい壊すよ、申し訳ないけど。
確かに、あんさん結構孤独なイメージある。
居場所ないよ、孤独よ。
孤独
居場所って多分できたら、うん、できたらできたでまた不安になるし、
うん、
ここから漏れてしまったらどうしようとかっていう不安もできると思うんだよね。
まあ、何そうか、まあ、人生楽しめないということでした。
人生楽しめない、
人生楽だからどう楽しめますかってきてって、まあ若いうちは楽しくない。
なんか夢がなくてダメだなこれな。
でも正しさあるかもな。
うん、どうぞ。
根本から多分楽しめないんだよ。
え、それそれ。
ね、それが。でも性格上の問題だよな、これ。
そうかもね。
ここ3人に聞いてる人たちがいけない。めっちゃ楽、イエーイ楽しいとかやってる人ここ誰もいないから。でも相沢さんとかはさ、今めっちゃ楽しい人生。
楽しいっていうか、あんまその嫌なことをしないようにはしてるんで、うん、楽しい方かなと思うかな。この年になるとね、健康面の不安とかいろいろ出てくるから。またそういう意味で不安が出てくるね。
もう老人になっていくからね。
そうそうそう。だからなんか結局そういう意味で本質的に楽しい時なんてないんだよね。
うん、確かに。
うん。なんかいろいろ落ち着いてきて、例えば俺なんかも性欲も安定してきて、性欲に振り回されることがないわけじゃない。
確かに。
そう、うん、そうなってきた時に周りの女の子がいっぱいいるみたいな。今かよみたいな。
あ、確かにね。
そう、若い時
だった。10代だったらもうすごいことになってたのね。
そうそうそう。
もう犯罪者になってたかもしれない。
犯罪者になってたもん、そう。なんか、いろいろこう、変わっちゃうんで、若い時の体力とかでもないんで、
うん
うん、精神的になんかなんとなく安定したなと思ったら、体がだんだん衰えてるっていう怖さみたいなのこんな話面白いのかな
楽しむため、人生を楽しむためにはまず若い時は体力があるけど精神面的に幼いから楽しめない、そして同時になったら精神的に安定はするけど体力が衰えていくっていう、
いい話だね、絶頂期がない
ね。ね、だから一番いいのはその若い頃に精神面も安定して、
こういや最高ですよ
ね。じゃあ今人生楽しいですか？
え、でもなんか好きなことできてるのはすごい恵まれてるというか幸せだなって思うんだけど、なんかそもそも
時点で幸せだよね。
何？
好きなことある時点で幸せじゃない？
うん、
それは考えたことがなかった。
なんかすごい昔から
やりたいことはずっと決まってたから。
すごい。
すごいよね。
私一番最初のなんか物心ついた時の将来の夢がなぜか服のデザイナーだったんですよ。なんかその後コンビニのレジ打ちとかやりたくなって
。はあ。
将来、確かに将来の夢とか何だったか
な。ああ、俺ムツゴロウさんにやりたかったな。
でもなんだか近い。近くない？
近いね。
近い。
近いよね。なんとなくなってるよね。
うん。
なってる。
なってるなってる。
なんとなくなってる感じはある。
うん。ムツゴロウさんだわ。
ムツゴロウさん。
そう。物事がついた時からファッションデザイナーか。あ、もうクリエイト系だよね。
うんうん。なんでそうなったのか全然わかんないけど。
なんかを提示したいって思ったのかもね。
うん。
私、炊飯器とか書いてたよ。
はい。炊飯器やりたい。
頭、もう頭湧いてるからさ多分炊飯器って書いてた頃は多分幼稚園とかで、
なるほど、
多分もう炊飯ご飯めっちゃ好きだったから、なんか匂い、
そう、
そう、
うん、
味はもうご飯と一緒にいたいからなんじゃない？わかんない、わかんない、もうわかんなすぎる
いいね。
将来の夢、炊飯器。
将来の夢、そうだね。水族館の飼育係になりたかったな。
ああ。やっぱたまごっちじゃん。
ああ。
見るのが好きなんですね。
そうですね。あの観葉植物とか好き。
そう、相沢さんすごいペット飼ってて。
へえ。
そうなの。
何飼ってるんだっけ？
亀とヘビと魚がいる、うん、今は。
え、ヘビいる、すごい。
なんかね、爬虫類とか、
うん、
そういうちょっと変なのね。
うん。30代の子は、
うん、
爬虫類部屋があって。
うん。めっちゃ良くない？
一年中その温度保って。
うん、
あ、
爬虫類あれ飼ってた。
いいな、
いいの、爬虫類、
超憧れる。
爬虫類いいよね。
いい。なんかね、最近読んでるなんかのんびりカメくんの日記みたいな、
うん、
っていう漫画があって、
うん、
恐竜を発掘するあの大学生たちの話なんだけど、 爬虫類、その男の子あやめくんは爬虫類部屋があって、
うん、
爬虫類飼ってるんだけど、いやもうマジで、マジで彼氏にしたいと思った。もうあやめくんめっちゃ彼氏がいいって思ったもん。うん、だって起きたらさ、カメレオンとかがさ、私の上にいるとか、めっちゃ夢。
わかるわ。俺、あの、部屋にあのツタみたいな観葉植物があるんだけど、
うん、
部屋の天井とかぐるぐる回ってんのよ。
うん。
すごい。
すごい。
ここにカメレオン放し飼いとかして
る。うわ、やばいね。
最高。
最高だね。
でもなんか寝てるとうんこしてきたりとかして。これやめようと思って。
確かに管理がね、管理が大変になってくる。
そうそう
そ
う、
そ
っ
か。
そういう時期は
欲しい。白い蛇飼いたい。
あー素敵ね、白い蛇。
なんか脱皮とか見たい。
神秘的ですよ。
どれくらい頻度でするの？
なんかあの飼ってて、あの飼い方にもよるんだけど、月1ぐらいはするんじゃないかな。
あ、そんな、
ねえ、
うん、月1ぐらいする。
何ヘビ？
ニシキヘビ、うち今うちにいるのは。
あ、そうなんだ。
ニシキヘビ、うん。
そのさ、うん、脱皮した皮とかどうしてるの？
最初はすげえ大事に取ってたんだけど
月1で、
今は燃えるゴミになってる
髪の毛と一緒や。
そうそうそう。
なあ、エミリちゃんペット飼ってる？
今飼ってない。昔実家でハムスターを飼ってて、
うん、
でなんか旅行に行って帰ってきたら死んでたっていう。
そ
う。
そっか。
どれくらい旅行行って？
でもその間おばあちゃんがいて家には。1週間ぐらい旅行行ってて、でおばあちゃんがちゃんとお世話してくれてたんだけど、まあ寿命だった。
あ、なるほど。
寿命でね。
うん。
私もね、ちっちゃい子ハムスター飼ってたっていうか、小学校飼育員で、
うん、
でその夏休みとかに学校にいるハムスター誰も預かってくれないから、うちで飼うみたい
な。優しい。
めっちゃ動物好きだったから、
うん、
ハムスターかわいいよね。
かわいい。でも夜めっちゃうるさいけどね。
あ、確かに
夜行性だから。
なんかさ、そばの実とか食べるんだよね。
うん。ハムスター共食いするんでしょ、なんかやばいと。
知らなかったそれ
知らんわ。あ、でもマウス、ネズミは共食いしてたね。
え、そうなんだ。
おう、
すごい世界だな。
うん。
今共食いって結構あるよね。
え、ヘビもするの？
あ、ヘビは共食いっていうか、あるかな。
へえー。今もうハムスターがヘビに食べられる瞬間しかもう映像に浮かばない。
そうですそうですね、
完全にハムスターが弱者になってる私
その力関係だと弱者だね
、まあ、人生を楽しむにはヘビを飼うといいそうです
すごいまとめ。
すごい。
そう、あの観葉植物とかの成長とか見ていくのは楽しいんじゃない？
あ、
うん、
朝顔と見ていいね。
観葉植物だったらね、手間なく置いとけるじゃん。
でも私すぐ枯らすよ。
嘘ほんと？
もうサボテンとか一瞬で枯れた。
え、サボテン枯れなくない
でもなんかね、才能ないんだと思う、そういう。
あるよね、そのグリーンハンドっていうんだよね。
そうなんだ。
へえ。
そうなんだ。なんかね、これすごい、すごいまた話長くなっちゃうけどさ、三重に行ってね、
うん、
でエスカルゴ牧場っていうのがあって、
うん、
で エスカルゴ牧場っていうのはそこでエスカルゴを育ててるんだけど、まあカタツムリだよね、カタツムリのエスカルゴなんだけど、で、まあ、そこでエスカルゴ食べれるし、まあ、養殖してるのも見れるんだけど、でその食べる前にエスカルゴと触れ合えるのね触れ合えるんだけどめっちゃ可愛くて、でその育ててる人の手の上ではもうゴローンみたいな寝ちゃってするんだよ、でも手の上ではなんか急にジリジリ始めて、
へ
え、なんか多分手とかが酸性とかなのかな、わかんないけど、なんかもうシューってめっちゃジリジリジリっ てめっちゃエスカルゴが私の手のひらでもうアルファベット拒んだ。
ああ。
へえ。
そういうのあんのかもしれないね。
あるんだ。なんか本能的に拒否するみたいな。
悲しい。
それが食べられる危機感みたいな。
そういうのあるんじゃない？
ねえ、でも、うん、動物好きだからね、いつかは育ててみたい。
カエル飼ってないの？
飼ってない。なんかね、でそういうなんか自分の中でペットとかを飼うっていうことが苦手なのもあるし、うん、苦手っていうかあんま上手くないからね。だし、その自分もその管理下にいるのがすごい苦手だから、
うんうんうん、
かもう動物もそういうの嫌なんだろうなって思って、うん、すごい難しいこと考えちゃう。
わかるよ。ねえ、わかる。
わかる。
うん。わかる。このあのい、なんだろう、環境さえ与えれば命の保証はするけど。その野生動物に襲われる時間の方が大事なのかなって思ったりとかするもんね。
ああ、
うん、
本望かもしれない。どうなんだろう。犬とかさ、こっちすごいさ礼儀正しいんだよね。
イギリス？
そう、イギリスすごい本当に。もうね、リールがなくても、
リード
だリードがなくてもなんかこうてってってってってってついていく。
ああ、じゃあしっかりしてるね。
すっごいしっかりしてるけど、お前はそれでいいのかとか思っちゃう
なるほどね
お前は本当に人間の下のままでいいのかって思っちゃう。
犬ってどう思ってんだろうね。
もうなんか洋服とか着た犬とかもさ、
うん、
たまに滑稽だなとか思っちゃう。
ああ、まあそりゃそうだよね。俺、犬がさ服着てるじゃない、
うん、
それを滑稽だなと思う感じすごいわかるのね、
うん、
分かって、それを人間に当てはめる時がある渋谷とか歩いてて、
うん、
当たり前だけどみんな服着てるじゃん、
うん、
それが、
なるほどね。
そう、なんか面白いなと思って見てる時がある。
なるほど。
たまに。
確かに。まあ寒い時はね、いいと思うけどね、服あること、機能性があるからね。
うん。
そろそろなんか変わってもいいよね。服のあり方。
服のあり方？
うん。
ああ、それはもうお二人が。進めていくことだね。
いやー、そんなドドタウンの社長くらいの規模じ
ゃ影響させていくことだよね。
どうなんだろう。頑張っていこう。
頑張ろう
そうだよね、
このラジオで影響力
を。その辺の概念は女の人が変えていくんじゃないかなと思うけどね。
服
とかも含めて。そう、
まあでも服の歴史ってやっぱ女の人ベースだからね。なんか基本的に、
ね、そうなんだ。
基本 主流というか、まあ男の人ずっとスーツだったっていうのがあるから、
あれ
バリエーション的にはすごい少ないから、まあ、今メンズウェアはすごいあの、まあ、そういう意味であの、うん、自由になってきてるけど、
うん
うん、どうなっていくんでしょうかね。
いろんな見え方とか含めて、
うん、
見られ方とかも含めて
とか成長、なんかこの間それも話してて、なんかこんだけあのテクノロジーとか発展してるのに、あの服がと共に一緒に育つことができないのかみたいな。
おーすげえな。
わかる、そうそうそう、なんかだからなんかボディースーツじゃないけどさ、なんかそういうものとして服の概念を全く変えて、その一緒に育っていくものみたいな、
なんか生命体としての
服、生命体としての服、う
ん、わすごいね、そんなそんなこともすごい、
でも結局さ、なんかビジュアルってさすごい強いじゃん、
うん、
どんなにエコロジーにさ、なんかサステナビリティなものとか使っててさ、かっこいいものとか作ってさ、かっこいいじゃない、あの世間的にいいもの、最高の、うん、あの論理的にいいものを作ったとしても、ビジュアルがコムデ・ギャルソンに負けてたらさ、コムデ・ギャルソン全然勝つわけよ、
うんうんうん、
ファッションってそういう、まあ、デザインとかもそうだけど難しさあるよね、
ファッションって難しいんだろうね、
うん、でも写真もそうじゃない、
写真、
写真もさ、だからそういう報道とかのさ、すごい事実を伝えたさ、
うん、
事実をさ映し出すためのさ、まあ一個のツールでもあるわけじゃん、
うん、
でさ、あのまあいっぱい報道カメラマンとかやってるけど、結局なんかめっちゃバズったりとかするのってアイドルの写真とかだったりとか、
うんうんうん、そうよ、
まあ、なんかそういうなんかビジュアルの強さ、
うん、
がなんか人間ってやっぱなんかそういうせん、なんだろう、正しいって分かっていても結局そっちの方がバズるみたいな、
うんうん、
本能だなって思ったり、
そうだね、だから動物なんだよね、
ね、
うん、
人間は結局動物でした、
動物なんですよ、動物ってところでやっていくと結局いろいろ楽なんだよね、
うん、
考え方、
うん、
楽っていうか、まあ辻褄が合うというか、
うん、でも人間でいたい痛い、
でも結構亀になりたいなと思うけどな
亀なんで、
いや亀はやっぱ平和ですよ
え、そう、
まあ、俺の飼ってる亀だね、
あ、
平和で荒ぶる時って交尾の時しかないのよ
それ
で日が昇ると起きてきて、うん、俺が餌あげたら食べて、
うん、
でなんか もぞもぞしてきたら交尾始めて交尾終わったらまた飯食って、で飯食って眠くなったら寝て、日が沈む前にもう一回日向ぼっこして、日が沈んだら寝て、でまた朝が来るみたいな感じ
なんか地球と共に生きる感があるよね、
そう、わ幸せだなと思う、うん、
そういう毎日過ごしてたら刺激欲しくなるのが人間だよね、
そうなんだよね、
そうなんだよね、
ね、それは貪欲だからな、
そうだね、
ということで、まあ最後の質問はちょっと私たちにはちょっと答えることは難しかった。う
ん、何だったっけ？楽しく生きるにはか。ああ、そう
か。そう、私たちにはちょっとエンジョイする力が。
そうね。まあ
体力がないの。
強く生きてほしいなって感じですね。
強く生きて、そうだね。そうだね。楽しむためにはやっぱ強く
あ
なんかこうやっぱ自分に自信持ったり、
あそうねそうね、
なんだろう、強くその立場的に強くなってもいいと思うし、
うん
うんうん、かもう全てを忘れて怖いものを忘れて楽しむ、
うん、そうだね、
出せてます
それであのそれを結果責任が伴うと、
うん、
いうことを自覚しておけばいいんじゃないかな
すごい釘刺されたお釘打たれた
責任はやっぱ伴いますよ、やっぱり社会としては。
怖い怖い怖いよ。どんな社会人になっていくんですかね。
ね、楽しみ。
うん、
そしてね、告知をしなければ、
うん、
2月2日だよね。
2月2日に 本写真集が出ます。
どこから出るんだっけ。
100万年書房っていう、う
ん、あの相沢さんのとお友達というか知り合いの出版社さん。
あ、前展示やったじゃないですか、
うん、
海というか出てた、うん、エミリーちゃんも来てくれたやつ、
うん、
あそこに来てくれた人なんですよ。
ああ、
そうなんだ。
そこでそう初めて会って、うん、
あすごい、なんか、珍しくリアルでのビジネス。
そうそうそうそう、
ね、
うん、ですごいね、やってくれて、今まで写真集の話とかなかったわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと女の子を軽く扱ってるような感じの声が多かったので、
うん、
断ってたのね、
うん
うん、
で、まあ、その人は全然そんなことなかったので、
うん、
まあ、この人とちょっと出そうかな、出したいなっていうのが出て現在に至ってるわけなんですけど。
そう、そんな、うん、100万年
報
より2月2日発売の写真集愛情観察の表紙を一応飾らせていただいております。
表紙
だ、
素晴らしいね。
素晴らしい、
素晴らしい、
ね、みんな Amazon でも買えるしね。
うん、
うん、あとどこで買えるんですか。
知らん
知らん
いや、まあ各書店にも出る並ぶんでちょっとどこだか全然分かってないんだけど、
あんま把握してないんですけど、でもとりあえず確実に Amazon では手に入るので。
Amazon で買えます。
予
約
してみんな結構ね、いろんなバリエーションある女の子たちが載ってるよね。
うん、そうですね、さっき話してきたような女の子たちが出てくれてるので、
うん、なんかこう誰が特別めちゃめちゃなんかなんだろう、フォーカスされてるっていうよりそれぞれのなんか良さが全部
こう、うん、出てんじゃないかなって思いますよ、うん、ね、最初この話して大丈夫ですか。
うん、
600枚700枚ぐらいその出版社に送って、
うん、
そっからその編集の方とデザイナーさんが選んでくれて、
うん、
羅列してくれたんですよ。
うん、
それでなんか変な風な感じエロ本にならないでどうなったらいいかなみたいな感じをこう考えてくれてる、
うん、
考えてくれてやってくれたんで。とてもなんか
なんかね、結構インスタとかだってやっぱエロ要素がすごい強くなるというか、
うん、
なんか自分の見たいものも結構そういうのがあるっていうのもあるけど、
うん、
なんかいい意味で本になるとストーリー性が見えるというか。
そうね、
うん、
うん、
あります。うん、だから全く脱いでない子もいるし、
うん、からなんかこうちょっと相沢さんのイメージが変わる一冊でもあるし、
うん、
そこから知ってインスタに行くと、あ、こんな写真撮ってるんだって思うギャップもあるかもしれない。
うん、そうですね。 なんとなく、まあ、現状の自分に近い感覚でまとめてくれてる感じがすごいなと思う。そんなに話したわけでもないのに、
うん、
あ、こうやって見てくれてんだなっていうのはすごいあったので、
うん
うん、なかなか面白い本だなとは客観的にも思いますけどね。
それがいい、愛情観察。
愛情観察、タイトルがいいですよね、
うん、これは話し合いで決めたんですか？
あ、ね、これね、宮本さんっていうあの文章を書く女の人がいて、その人に頼んだんですよ。
あ、そうなんだ。
なんかすごい、あの、俺の写真見ててくれてて、
うん、
よく分析してくれてるんで、その人が、その人にちょっとタイトル悩んでんだけどどういうのがいいかなっつって頼んだら、バーンって出てきたのが愛情観察。
あ、もう、うん、ドンピシャだよね。
そう、なるほどみたいな。
え、もうすごいすごい一言で相沢さんの良さを表したというか、あの、てかもう良さっていうか相沢さん自身を表した一言であって、なんかその私がそのたまごっち感があるって言ったのも、うん、その愛情観察に含まれてるのもあるし、相沢さんがそのペットとかそのヘビとかをもう観葉植物とかも観察することとかってすごい、まあ、なんか日課としてるわけじゃない、なんかそういう意味での、まあ、記録としての写真っていう意味も含まれてすごいいい。
愛情観察の帯の文章、あの、応募してたんじゃないですか。
はいはいはい。
あれになんか募集してて、それに応募したらなんと採用されてしまって。
え、嘘でしょ。
そう、エミリで出てます。
あ、そうだったんだ。ありがとうございました。
いや、こちらこそ。なんかアマゾンのなんかまだトーンが手元で見てないから。その書籍の帯は分からないんですけど、うん、Amazon のあの解説みたいなところにちゃんと載ってた。
おお、ありがとうございます。
エミリちゃんはもう 文章とね、詩が上手い人なので、
詩を書いてるので。
いや、帯の応募を募集もその編集の人、うん、北尾さんっていうんだけど、うん、考えてて、
あ、企画されたんですか？
そうそうそうそう。だ、要はその、まあ、男がこう撮ってるけど、撮ってる女性の裸だけど、裸だったりするけど、主導は女性だよねっていうことを理解してくれて、それで、あ、じゃあこの声を、あの、女性の声をここにこう載せたらどうですかっていうことを提案してくれたんです。
うん、
うん、
すごいなと思って。
そう、でも相沢さんのファン層本当女の人多いよね。
多分ちょっと多いと思う、
うん
うん、もう女性様様なんだよね本当に。
そんな愛情観察2月、あ、もう予約は完成、あれなんだよね。
予約はできる。
あ、まだよ。そう、予約は Amazon、 あのツイッターと、相沢さんのツイッターと、あれ、インスタとかからもプロフィールが出るのかな。
プロフィールに出てる、
うん、なので聞いた人はもう全員買ってください
お願いいたします。
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 はい、それではまた今度、バイバーイって感じでいいのかな。
バイバーイ
衛星ラジオ